マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。おはようございます、根本美代です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っております。我が家ですね、夏ということでね、よくアイスを消費するんですけれども、どうしてもアイスってなんか糖分も高いし、なんか栄養取れてない気がしまして、あ、そうだと、この番組にそういえばトマト博士がいらっしゃった時、トマトのシャーベットを教わったなと、こうレシピを探しましてね、あの唐沢さんレシピ、あれのですね、トマトシャーベット作ってみたんです。それが美味しくて美味しくて、すごく簡単です。至って簡単だったんですよ。トマトをこうね、電子レンジでちょっとチンして、お砂糖とレモン汁と入れて凍らすだけなんですね。でちょっと一個めんどくさいのが、種とあの皮をこすっていう作業だったんで、それ省きましたそのままやりました。で私はもう大満足だけど、やっぱり子供が、あ、これトマトじゃんっていうね、種を見て言い出した。やっぱね、あの一手間が大事でしたね。それが悔やまれます。ということで唐沢さん作ってますよちゃんと次回は種と皮こします、はい。今年の夏の一品にしていきたいなというふうに思っております。さてさて、この番組、農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしております。今朝は先週に引き続きまして、株式会社坂の途中が運営するコーヒー部門、海の向こうコーヒーご担当の増田奈緒さんからお話を伺いたいと思っております。今日はですね、コーヒーのお話たっぷりお聞きする予定になっております。ぜひ皆さんもね、朝のコーヒーを楽しみながら聞いていただければなと思っております。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。さて本日のゲスト、先週から引き続きのご登場になります、株式会社坂の途中が運営するコーヒー部門、海の向こうコーヒーご担当の増田奈緒さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日も朝早くからありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。
坂の途中という会社は京都にあるんですよね。
はい、
今そちらは京都にいらっしゃって、
はい、
はい、オンラインでつながさせていただいております。あの皆さんね、今日初めてお聞きになる方もいらっしゃるかと思いますけれども、100年先も続く農業ということをコンセプトにされてまして、はい、環境負荷の小さな農業、農薬や化学肥料に頼らない農業を営む農家さんを増やしていこうということで、そういった農家さんを集めてお野菜ですとかいろんな食品の販売をされている、そういったサイトを運営されている、そんな会社にですよね。
はい、
はい、そんな坂の途中というその会社の中にコーヒー部門という部門があって、つまりこのコーヒー部門で売られているコーヒーというのは、そういった環境負荷の小さいコーヒーを売られているということなんですか？
はい、そうですね、お野菜は国内のものになるんですけれど、コーヒーは海外のものを扱っていて、ラオスやミャンマー、フィリピン、タイとかアジアの産地を中心に扱わせていただいています。
あの前回お話しいただいたんですけれども、増田さんは大学時代にちょっとボランティアの活動されてたりして、ネパールに行かれて、でそこでネパールの、ね、はい、農村の皆さんとお話しして、何かこうね、いろんなご苦労がある、なんか持続的にできる農業ないだろうか、ね、あの盛り上げていく方法はないだろうかと、増田さんの優しさがですね、あ、これコーヒーを一緒にやったらどうだろうかというね、ご提案をして、あ、やりましょうということになってね、実際にコーヒーを作られて10ヶ月もね滞在をし、一緒にこう育てるという活動をされたんですよね。でその中で、はい、ついに今年それが商品化されまして、海の向こうコーヒーの中で販売してるということですね。
はい、
はい、でそちらももちろん買うことができるんですけれども、それ以外にも様々なラオスとかミャンマーとか、はい、いろんなところでそういうコーヒーって作られてるんですね。
はい、そうですね、
ね、ホームページぜひ皆さんもご覧いただきたいんですけど、いろんな国のね、その背景だって、そこでコーヒーを作っている皆さんの顔みたいのがね、わかるんですよね。
はい。
で、そのラオスは結構その農地が荒れてたんですって？
そうですね、うん、焼き畑農業っていうのが、行われている地域があるんですけれど、うん、簡単に言うと森を焼いてそこを畑にしてっていうので、うん、こう農業していくんですけれど、うん、本当はこう焼いて次の場所に行って、うん、またここの森を畑にしてっていうサイクルがどんどん回っていって、うんうん、また元の場所に戻ってくる頃にはまた森ができていてっていうのが、うんうん、うまくいっているんですけれど、うんうんうんうん、これがだんだんだんだんそのサイクルが早くなることで、こう森が再生する前に次々こう焼いてしまって、どんどん森がなくなっていっているっていう、うん、状況があって、うんうん、でコーヒーっていうのがこう森の中で育てるのがこう適した作物なんですけれど、
なるほどね、
こうはい、うん、直射日光をこう避けるために、うんうん、むしろこう影が必要っていうのがあって、なのでその森を残しながらこう農業をしていくためにコーヒーって一つの方法としていい方法なのではないかと思うので、ラオスでは、はい、コーヒーをやらせてもらうことになりました。
なるほど。それは海の向こうコーヒーの活動といいますか、その坂の途中がそこのラオスの土地で何かできることはないかって言ってこう考えてご提案してこう増やしていってるというような、そういう状況なんですか？
そうですね、最初、うん、コーヒーをこう作ろうっていう気持ちでこうラオスに入ったわけではなくて、うんうんうん、まあ、そういう環境が破壊されている状況っていうのを、うんうん、こうなんとか農業っていう視点からいろいろ考えることができないかっていうのを探っていく中で、うんうん、コーヒーっていうのを見つけて、うん、またラオスでもこうすでにコーヒーを作っていらっしゃる農家さんだったりとか、うんうんうんうん、コーヒーの会社っていうのがいらっしゃったので、そこの方々と協力して、コーヒー一緒にやりましょうって言って、日本にも、売りましょうっていうところで、うんうんうん、はい、一緒にこうパートナーを組んで、はい、させていただくことになりました。
素敵なお仕事ですね。
ありがとうございます。
まあ、とはいえやっぱりやる中で非常に大変なこともあるんじゃないかと想像するんですよね。やっぱりこう、はい、日本と、ね、離れてることもありますし、まあ、コロナ禍でそうそう行くこともできない、はい、まあ、そういう中でどうやってそういうこうコミュニケーションを取ったりとかされてるのかなってすごく気になるんですけど、
はい、やはり一番大事にしているのは本当にコミュニケーションの部分で、うんうん、私たちもただコーヒーを買うっていうのはやりたくないなと思っていて、うんうん、まあ、売ります買いますだけではなくて、じゃあどうやってこれをもっと美味しくするためにはどうしたらいいかとか、うんうん、今困っていることは何なのかっていうのをこうしっかりこう現地の方とコミュニケーション取りながら、うん、コーヒーを売る、コーヒーを買うっていうだけではなくて、うん、その一歩先までこう一緒にやりましょうっていうのを、うんうん、はい、そのスタンスを持って、はい、
そうなんですね、
やることを、はい、大事にしています。
マサさんが これまで携わってきてすごく一番大変だったなっていうのはどういったところですか？
そうですね、海外から日本に物を持ってくるっていうところで、うん、時間がとにかくかかる、うん、っていうのが、うん、はい、大変なことで、うん、またコーヒーを植えて実がなるまで、うん、コーヒーとしてこう日本に持ってきて飲み物のコーヒーになるまでっていうのがすごく時間がかかることなので、うん、そこをちょっとずつちょっとずつ進めながら、うん、やっていくっていうのが大変なことでもありやりがいでもあるんですけど、
そうですね、マサさんは多分コーヒーすごくお好きなんだろうなと思うんですけれども、私はですね飲むんですけど、はい、あんまり苦いのが飲めないっていうお子様みたいなことを言ってるんですけれども、こんな私にですね、はい、甘みがあってまろやかでっていうおすすめのコーヒーとかあったりしますか？
あ、そうですね、私が思い入れのあるところ言っちゃっていいのか。
あ、もちろんです。
ネパールのネパールのコーヒー
ネパールのつぼみコーヒーですね。
はい、
わかりました。
はい、すごく甘みが特徴の豆で。
そうなんだ。
はい、焙煎もその甘みを出しながら、うんうん、 ちょっと苦いぐらい。
あ、へ
で、コーヒーの香ばしい香りはするっていうぐらいの、はい、味になっていると思うので、はい、ネパールのつぼみコーヒーおすすめです。
わかりました。ちょっとポチッとやらせていただきます。
ありがとうございます。
ちょっとね、あっという間にお時間が来ちゃったんですけれども、あのマサさん、今後ねこんなことやっていきたいなとか夢みたいなものがあったら、はい、ぜひ最後に教えていただきたいなと思うんですが。
はい、こう国内のお野菜、海外のコーヒーで、野菜を買う売る、コーヒーを買う売るっていう関係だけではなくて、うん、こう一緒に作っていきましょうっていう、持続可能な社会とか未来に向かってこう一緒に歩んでいきましょうっていう関係性っていうのをこれからも大事にしたいなと思いますし、うん、それが私たちと農家さんだけではなくて、私たちを通じてお野菜だったりとか、うん、コーヒーを買ってくださる皆さんともその思いをつなげていけたらいいなと、はい、思っています。
素敵なお話を本当にありがとうございました。本日のゲスト、株式会社坂の途中が運営するコーヒー部門、海の向こうコーヒーご担当の増田直さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。今朝は株式会社坂の途中が運営するコーヒー部門、海の向こうコーヒーご担当の増田直さんからお話を伺いました。本当にお若いのに26歳です。あの増田さんの思いが皆さんにも届いたと思います。ぜひね、坂の途中で検索されても大丈夫ですし、海の向こうコーヒーでも大丈夫ですし、つぼみコーヒーでもいいですからね、ちょっとあの検索していただいて、私あのネパールのつぼみコーヒーぜひ購入して飲んでみたいななんて思いましたね。アクセスしてみていただけたらなと思います。さて、この番組、皆さんからのメッセージを募集しております。番組へのご感想やご質問、その他どんなことでも大丈夫です。メールアドレスは agri@joqr.net、 agri@joqr.net となっております。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。